皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
DCP の江村です。
ついに来ました、
おめでとうございます。
エピソード100です。
イエーイ、いやーすごい。
こんなに続くとは。
すごいっすよ。
これです。何原家何持ってんですか。
これ何ですか。すいません、ポッドキャストの音声のリスナーのためにもちょっと説明してください。
傘なんですけど、
はい、
一応100回でお祝いグッズ的なやつをみんなでっていう、ちょっとさっき話したんですけど、まあ、当然誰もそんなクラッカーもないしバルーンもないし、で僕が唯一家にあって見つけたのが、これは傘、応援傘、ヤクルトの。
はい、はい。
で、ヤクルト、もう本当にみんな知らないんだと思うんだけど。
知らない。
本当に知らないんだね。ヤクルトスワローズっていう、その野球の球団は、点が入ると傘で、こうやって、はい、応援するんですよ。それが名物なの。
雨降ってなくても。
そうなんだよね。
そうなんですか。
いや知らないんだね本当に。いや、やっぱ野球人気ってのはどんどん
常識じゃないから。
マジで。そうか、そうですか。まあこういう、そう、勝った時とか点入ったら傘でこうやって、ちょっともし前回の海外 VC じゃないけど、外国人来たらね、みんなびっくりしても、野球見ないか、大体。
野球そんな見ないですね、残念ながら。
そうか。
それなりに晴れた日も持ってくのじゃ、みんな。
もちろん。
でもちょっと小さいですよね。
そう、持ち運びできる。僕多分10個ぐらい持ってるんじゃないかな、これ。
マジで。
え、はい、これいろんなサイズもあるんですか。
ありますね。もっとちっちゃいのもあるし。
もっと小さいのもある、
ね。昔はもっと大きかったしね。
へえ。ちょっと迷惑にならないようなサイズに今なってるっていう、は
い。そうね、そういうことです。
まあ、はい、めでたい。
とりあえずめでたいっていう。
めでたいってことだよね。
そう、めでたいし。で、精一杯の僕らにできるお祝いの行為はこれぐらいしかなかった。
いや、でも
これ最初さ、なんか3回ぐらい続けばいいよねっていう感じで、
そうですね、
確かスタートした気がするんですけど、
100回行きました。
行きましたね。
いや、しかもこれ結構個人的にすごいなと思ったのが、第1エピソード目って2022年の6月9日なんですよ。
はいはい。
でそこからその今回その 100回目が公開される日までの、何週間かかったのかっていうのを調べたら、101週間なんですよ。なんで我々1週間しか休んでないんですよ。
すごいね。
すごいね。
でそれはちょっと比較しますとですよ、オフトピック、まあ僕はオフトピックやってるので、オフトピックが1エピソード目から100エピソード目まで行くのに167週間かかってるんですよ。
ああ。
なのでやっぱり1週間しか、ここ1年半ぐらいですよね、やってる中で、まあ、ほぼ2年ぐらいになりますよね。1回しか休んでないっていう。
これあれじゃないですか、なんかよくある SaaS スタートアップの ARR10 億100億までの何ヶ月かかったかみたいな、なんかそういうグラフやると徐々に早まってる。最速でこの角度すごいんじゃない、 T2D3 超えてんじゃないのみたいな。
なんかそうですね、僕の過去のオフトピックシリアトークとか全部並べて、どこまで100回目まで行ったのかっていうグラフを並べるっていう。リピート並みが早いです。
いやすごいな。
いや、しかも、あとはやっぱり100回目にたどり着いたっていうのも結構すごいことなんですよ、ポッドキャスト業界の中ですと。で、これもちょっとデータがあるのでちょっと話しますと、これポッドプロスっていう、ところが分析しているんですけど、そもそも100エピソード目まで行くポッドキャストって全体で 5.9% しかいない。お
ー、すごいじゃん。
すごいね。
ほとんど死ぬんですよ。
パワーローじゃん。もうなんか
生き残ってる今
の。全体 5.9% のポッドキャストが半分以上のエピソード作ってますね。
これもうユニコーンなれんじゃないの、ユニコーン。
どういう君なのそれ。
なんでそもそも8エピソードまでいけるポッドキャストって53.4% しかいないので 46% が失敗するので、なんで、まあ、そういう意味でも今トップ 5.9% なんか。
ちなみにその次の段階あるんですか。その次
はもう出てないんですよ。
出てないんだ。
もう20 minutes VC の世界じゃない。もう
あれなんだっけ、3000だっけ。
3000回とかでしょ。
1000はもうそうそう。オフトピックでも1000行ってないので。なかなか難しいと思いますね。
でもこのペースいくとあと18年やれば1000。
そうだね、あと18年やれば1000。
いや、
ね、
もしくはもう週2で出すかですよね、もう。
確かにね。いや、先は長えな。
そうすごいな。
いやでも100回行ったのはやっぱりそれだけあのすごいことだと思うので、うん、やっぱり素晴らしいなと。
いや皆さんのおかげです。
いや本当そうですよね。あとはまあこの3人がよくここまで続けたっていうのはあると思うので、
ね、本当ですね。
いやそうなん
です。出張とかねいろいろ途中であるもん ね、 休みとか
特に まあ、これ3本撮りなので3本撮りの最後なんですね。
3本撮りゴールデンウィークだしね。
ゴールデンウィークの中日に3本撮ってるって結構コミットありますよね。
しかもですよその来週あとさらに2回分撮りますけどそれもゴールデンウィーク中の休みですから ね。これ一応平日撮ってるんで。
まあね。
いやそういうちょっと中で、まあ、今回めでたく100回目にたどり着いたっていうところでちょっと発表が、はいあるんですけど、第2回目のリピートライムミートアップを、開催することになりましたと。
よいしょ。
ちょっとここあの詳細に関しては一応応募フォーム前回と同じように応募フォームを入れるのでそこに、まあ、登録してもらって、でちょっと、まあ、場所とかはそこ、まあ、その後にいろいろ公開する、まあ、公開というかその、はい、参加するメンバーに、公開しますけど基本的には、まあ、前回と似たような感じ、で、盛り上げていけたらなと思うので、はい、皆さんの、
ね、もう基本的にはカジュアルなミートアップで
めちゃくちゃカジュアルな感じです、ね。
仲良くなりましょうって回ですよね。はい、
そうです、そうです。はい、なんか、
気軽に来てくださいと。
はい。ちょっと軽く飲んで、みんなと、はい、話せたらなっていうところですね。
食べ物も特に出ないだろうし。
ちょっと予算がないので。
スナック菓子、ね、前回スナック菓子とビールだけだよね。
そうですね。
って言ったら多少の缶、なんかね、そういう飲み物だけでしたね。
そんな感じ、
ね。ポテチの袋が破いて置いてあるみたいな、はい、そういう世界ですよね。
そんな感じです。
でも確か原さんかエムレさんがちょっといいポテチを
買ってました、ね。ちょっといいポテ
チ。ああ、そうだね。1階のナチュラルローソンかなんかで買って。
そうそうそうそう。
そういうレベルですね。
いやなんで、はい、そこでちょっと皆さんと話していきましょうというところで、はい、はい、まあ、今回100回目っていうところで、ちょっといろいろ、まあ、せっかくなので、まあ、過去100回分の振り返りの一部として、まあ、一番聞かれたエピソードについてちょっと
僕ら知らないもんね、エムレ
君。知らない。
全然知らない。本当にサプライズが知らない。何なんだろうな。
まあ、当然ながらまだあの始めて、まあ、1、2年しか経ってないので、基本的には最初の方が人気になりますと、
はいはいはい、
そうなの、人気はその後落ちたってこと。
いやいや、その後落ちたっていうか、基本的に皆さん最初から聞くパターンが多かったりするので、
あなるほどね、エピソード1から聞くとか。
そうなんですよ。
なるほど。
なんで、そういう意味だと、初期のエピソードが、
すごいんだ。
まあ、大体、まあ、より再生回数が高くて、で、まあ、本当に、うちらがどんどん成長していくと、うん、本当になんかブレイクスルーするエピソードみたいなのが出てくるっていう感じですね。
ちなみにどれなんですか、今のところ
は。今のところは、1位、一番聞かれてるエピソードが、エピソード3。
1じゃないんだ。
1ではないです。1が実は 2位になったんですよ。でそれはすごいことだと思うんですけど、ここは VC のキャリアパスと苦労話ですね。
ああ、
なるほどね。
やっぱりキャリアパスは
。はいはい、
確かにな。
いいですよね。
うん、
何話したか全く覚えてないけど。
そうですね。何も
覚えてない。2年前だからね。
まあ、そうですね。まあ、エピソード3が、1位ですと。で、うん、2位がエピソード1。でうんうん、ここは、経済不況はこのまま続く、うん、VC スタートアップどう立ち向かうべきかっていうところですね、うんはいはいはい、割となんかハードなエピソード1だったんですけど、
そう
です
ね、
うん、確かになんで、3位がエピソード4ですね。でこれは、VC として、成功する、まあ、要因みたいな、ところが、まあ結構やっぱキャリアパス系は強かったなっていうのを
西ネタが受けるんだな
持っていて、で、まあ、いわゆるその初版じゃないエピソードとかでいきますと人気エピソードが、まあ、これも当然ながらだと思うんですけど、エピソード44のオープン AI に関する、
あーはいはいはいはい、サムの一件があった時のやつ、
ライブ配信した時かもしれないですね。
そうか。
でその次に、エピソード35の、おすすめの本コンテンツ紹介ですね。これやっぱり結構過去のユーザーアンケートイベントするときに聞いたときもこれも結構人気だったエピソードで、でその次が、 これもよく言われる、エピソード37の、リピートラインメンバーが絶賛する本パワーローの話が、
これね、これすごい言われる、
これのセコイア編です、
うん、ああ
これね、なんか熱量がちょっと尋常じゃない
そうですね、うんうんうん、
この3人が超興奮して
そうだね
一番興奮してたエピソードかもしれないですよね、う
ん、そうなんですよ。もう一回やりましょうかね、これね。
確かにね。
もう一回パワーローの解説日本語版出てるのに
改訂しよう、勝手に改訂版
そう、なんか、ね、2024年版新しいチャプター作って
さ、そう、新しいチャプター今あると思うから
、うん、確かに確かに、うん、まあでもそんな
続けていきましょうか、
はい、そうです。まあでもそんな感じで一応いろいろ聞かれているので、まあ本当にありがたいことに、まあ、今後はちょっと最新エピソードとかを一番人気にしたいですよね。
そうだね、そう、本当だね、100回やってんだから徐々に人気出てなきゃいけないからダメだ
から、ね、いやでもこれはもう こうなるんですよ。こういうもんなんだ最初は。こういう、オフトピックでもでどっかのタイミングでうまく本当にうまくいけばブレイクスルーエピソードが出てくるので、なんで例えばですけど、例えばアクアイアドっていうポッドキャストも多分なんですけど、ずっと長いこと結構初期エピソードが多分人気で、で多分その急にあれすごい長いエピソードいろいろ出してきたじゃないですか。
出してきた、うん、めっちゃ長い。最新のマイクロソフトとかもめっちゃ長い。
で多分なんですけど、マイクロソフトより例えばナイキのやつの方が多分人気だったりすると思うん
ですよ。ああそうだ、
やっぱりそのネタによってその人気度ってすごい変わったりするので、なんでまあここに関してはまあこれは一部僕の責任ですけど、そのタイトルの設定とかそういうところまあクリックしやすいかっていうところと、あとはまあ単純にネタ、ですね、が大事になってくるっていうところで、まあうまくうまいこと我々がちょっといいネタを見つけられるといいかなっていうところですね。
じゃあ次はブレイクスルーを目指してって感じですね。
はい。
そうだね、僕らも4時間やる？アクアイアド。
4時間。4時間。そっか。長さが足り
ない。パワーロー4時間みたいな。
確かにもう1時間半やってますからね。
そうだね。
確かに。
全然足りないしね、1時間。
だんだんなんかその耐久性みたいになってくる気がする。あらけん途中から羊羹食べ始めてね。
そうですね。
糖分ないと頭まんなくなるから。
まあなんでそういう感じで、まあ100回目、うん、おめでとうございますっていうところで。
おめでとうございます。
今回はまあいつも通りの、まあ Q&A 会みたいな感じですよね。うん、はい、まあいろいろちょっと質問を答えていきましょうっていうところで。
はい、あれレコードはレコード。
あレコードそうだ。これも、まあ、映画のサントラですけど、インサイド・ルイン・デイビスっていう公演兄弟の映画があって、
うん、
フォークシンガー の話なんですけど、その中で500マイルズっていう曲があって、
お
思えば遠くへ来たもんだ的な500マイルが来たもんだみたいな数字が入ってるやつないかなと思ってこれでいいな。
じゃあちょっとセンチメンタルな感じだろ
う。
そうだね、故郷離れて
ここまで来ましたよと、確かに、まあ、特にお二人に関してはポッドキャスト初めてですよね。
多分その
しっかり毎回出るっていうことに関しては、
いやいや、
はい、確かですよ。
なんでいやいいですね。
思えば遠くに来たなと。
そうです。
でも先はまだ長いと。
はい、そうですね。まだまだですね。
あと900回。
1000回まで行きます。
1000回。
あと18年。
いや頑張っていきましょう。はい、じゃあ。ちょっと僕からじゃあ一個質問、なんかちょっとライト目な質問がいいかなと思って、一番良かったスタートアップもしくは VC でもいいですけどの、グッズなんかあります？
グッズ、あでも分かった、はいはい、
お
あ
お
一番やっぱ思い最初に思い浮かぶのあれですね、 DCM パーティーの、
ああいいですね、あれいいですね、
あれ
ピックルボールの、ね、
パドル、そうパドルパドル、
うん、あれ確かにめちゃくちゃ良かったですね、うんうん、ちゃんとケース付きで、
いまだにその友人 VC からなんか子供がこれで遊んでるとか言って、送られてきたりする写真とか動画とか、
あれ多分日本での普及に役立ってんじゃないかな。
確かに、
そうだね、場所がないけどでもぜひいいと思いますよ、やっぱり健康に多いし、
いやあれめちゃくちゃ良かったですね、
あれ良かった、ナイスアイデアでしたね、はい、
僕の中ですと2つありまして、あ出るかな、1つが、ここに置いてあるんですけど、これどっちも VC のグッズになっちゃうんですけど、うん、これ、VC が、マジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームがあるんですけど、それの30周年を記念して、それをオマージュして、その いろんなテック業界の起業家とかのマジック・ザ・ギャザリング風のカードを AI とか使って作ったんですよ。面白い。でそれを実際パックにしていて、でこれがパックなんですけど、今あの、うんうんうん、ビデオで見てる人たちは見えますけど、
はいはい、
これ
ちょっと待って、未開封なんだこれ。
あ、これ僕はまだ開封してないです。
じゃあ中身みんな違うんですか？
あ、中身は、このパックですと同じなんですよ。で、はいはい、そこにイーロンとかマークさんとかなんかいろんな、
すごいね、
あの許可なしでやってるんですけど、
許可なし。
でその中で、特定の人に関してはその人のカードを送ってくれてるんですよ。でそれが今出してますけど、今僕のカードがあるっていう。
すごいじゃん。鉄郎テックトランスレーター、すごいね。
テックトランスレーター
すごい。
それなんかどういうカードな、どういう攻撃とかなんかあるんですか？
これはマジック、特になんか攻撃とか、ただ多分攻撃とか入れると他 VC 人とかなので、みんな多分クレーム入れてくるんですよ。
あ、確かに。なんで俺の方が強くないんだ。
なんで僕はその他の人より強くないみたいなことを言ってくるんで、
ダウンサイドプロテクションみたいな、
必殺技、必殺技ダウンサイド。
まあでも
嫌なやつ。そうだよ。
僕の場合ですと、そのテックトランスレーターなので、あのファーイーストから、まあ日本からのなんかテックアイディアとかをなんかいろいろまとめるみたいな役割。
あ、すごいね。
をしっかり書いてくれてるっていう。これはすごい良かったですね。
いやー、羨ましい。
ちょっともう一つ探してる間に誰か次行ってください。
なんだろうね。でも僕この間哲郎さんがさ、オールインに出てもらってきたの、ナッツみたいなやつあったじゃん。マカダミアナッツ。
これエメレ、
俺ね、
エメレ君か。あれよかった、
あれ美味しかったよね。
あれ美味しかった。うん、ああいうのいい。
なんだっけ、ハウス・オブ・マカデミアとかって会社だった。
あ
の人が作ってる、アメリカでいうテック界隈で有名なの
か、有名なナッツね。
そう、
食べ物いいな。
オールインコラボでしたね。
確かに
な。もう一個いいですか？ T シャツ多いもんな。あ、お願いします。
もう一個、これはシュラグ、シュラグっていう VC が作った。お二人もプレゼント渡してますけど、あれは靴下ですけど、それ以外にもいろいろやってまして、これまだ僕2個もらって1つ未開封なんですけど、これが、
モノポリーじゃん。
モノポリー風のパズルです。で、ただ、これは、よく見ると、各マスが、VC になってるんですよ。
すごいね。
セコイアが出たりとか。
すごいね。ほんとだ。
なんかいろいろ、VC が出てたりするので、これをなんかグッズとして売ってた。
面白い。
売ってたというか、まあ、いろんな人にプレゼントを渡してたって。
それどのマスに止まるとジェールとかになったりするんですか？
あるんでしょ、多分。だから、タイガーのマスに進んだら、なんかめちゃくちゃ高いタームで100ミリオンもらうみたいな。
3歩下がってダウンラウンドですみたいな。ああ、そうなんだ。
でもここもやっぱりすごい面白かったのが、あのシュラグ のトップ のニブさんっていう方と話してたんですけど、うん、これですら VC 陣がめっちゃクレーム入れたらしいので、
そうなんだ。
なんで俺は入ってないんだとか、なんでセコイアの横じゃないんだとか、
なんかすごいね。俺のマスちょっとちっちゃいんだけどとか。
はい、そうなんですよ。そうなんですよ。
すごいね。めちゃくちゃ
大変じゃない。 VC ってむちゃくちゃだな、やっぱ。
それ何なの。そういうグッズを作るアップサイドがなくなっちゃうよね。
そうなんですよ。めっちゃ大変だったって言ってました。
いやでもいいね、そういうの、ね。
こだわるんだね、アメリカの VC とかって。
面白いね。いやいいですよね。こういうのをちょっと知り合った、リピートライムでも作りましょう。
作りたい。
なるほど、確かに。
でも、それこそ日本でもなんか言われないですかね。特にお二人が関わると、なんか日本の VC 人からすると、なんかバイアスかかってんじゃないかみたいな。
ああ、いいんじゃない。なんかでも、遊びだし。
そうね。
いや、いいですね。
ちょっとガチツッコミしてきたら若干引くよね。
いや、でもなんかそういうグッズ系とか、ちょっと、なんかスタートアップでもなんかいろんな面白いやつあると思うんですけど、うんうん、個人的にはなんかこの VC 陣のやつはすごい。
確かに、なんか遊びが効いてるやつもっともっと増えればいいのよね。
そうなんですよね。
うん、
もっと見たいです、なんかまあちょっと僕はその質問したかったっていうところは。
いやでもすごい、さっきのあのカードになってると思わなかったって哲郎さんが。
カードはあれはめっ めちゃくちゃびっくりしました。しかもアメリカからわざと送ってくれたんで、
うん、すごい。あれ何人分とか作ってんだろう。
多分 2,30 人分作っているんじゃないですか。で、あの何人かはそのパックの中に入ってるなんかいわゆる社長とか、例えば Spotify の社長に関しては、Twitter で反応もしてるので、
はいはい、
そういう意味だと認知にもなんかすごいうまくなんかつながるものではありますね。
マーケティング策でもあるんだ。
そうなんですよ。
面白い。
いやなんでまあちょっとそういう話も、ありながら、
うん、
これ一個個人的にすごい聞きたかった、お二人にちょっと聞きたかった質問がありまして、はい、これもうちょっとなんか、はい、なんかそのエコシステム的にどう思うかっていうところなんですけど、なんか最近ニュースでそのソーシャルネットワークって映画あるじゃないですか、うん、それの続編ができるんですよ。
へえ、
そうそう、
続編を今作ろうとしてる動きがありまして。
へえ、またドキュメンタリーっていうか、またあの実話に基づいてってことだよね。
実話に、まあ、あれまあまあ実話に基づいてないですけど
まあね、
そうなんだ。
へ
え、それとかその1個目の映画って、そのこれは、YC のポール・グラムさんも同じこと言ってますけど、結構新しい起業家を生んだんですよね。
生んだ、うん、そう思います。
ただ結構嘘なんですよ、
うん、
で、あのなんかマーク・ザッカーバーグも言ってたんですけど、唯一すごい正しかったのが、あの映画で着てた服装はほぼ同じだっていうのを言ってたんですけど
あのセコイアにピッチしに行く時のパジャマみたいなやつとか
あと普通のパーカーとか、これなんか自分のクローゼット見られたんじゃないかってなんか言ってたので、なんか そこあるのと、あと個人的にこれは別の人から聞いたんですけど、あのショーン・パーカー役の、はいはい、ジャスティン・ティンバーレイクが、うん、最初にそのマークさんと会う時 のレストランがあるじゃないですか。
うん、ある。
でその時の
リオ取れって言って
ザを取れってい
う
日の最後に言い残して帰る前の、うん、いわゆるあの時の仕草、いわゆるそのオーダーの仕方とか話し方っていうのは全く同じだったっていうのは、はいはい、Facebook の元、あのメンバーに言われたので、なんで、なんかそういうなんかものはあったんですけど、基本的になんかあまりその事実にそこまで基づいてなくて、でもなんか、うん、例えばですけど、その WeWork とかのドラマが最近あったり、Uber とかもあったり、うん、まあセラノスはちょっと置いてなんですけど、うん、なんかそういうなんかテック系のなんか創業物語のものが増えてる中で、うん、そのソーシャルネットワークってすごいいい効果があったんですけど、ただ事実にそこまで基づいてないので、それって結果的に良かいいって捉えるべきなのかっていうところがパート1の質問で、パート2が今、うん、誰の映画を見たいですかと、もしこの起業家の映画を見れるとなったら誰を見たいのかっていうところは聞きたいですね。
なるほどね、なるほど、それ面白いな、
まあ、一応その後者の質問からいくと、多分一般的に多分 みんなが今言うのは NVIDIA のジェンセン・ファンさんとか、
まあね、
場合によってはまあオペのサム・アルトマンとか、は多分よく語られる多分名前になると思うんで、その二人を除外してっていう。
OK なるほど
ありますか、まあ、あの前者の方 の話でも全然いいですけど、
前者の質問、
前者の方だったと、そのまあそのまあ、結果的にエコシステムで良かったんですけど、うん、それってなんかなんか事実に基づいてないので、うん、結構なんかドラマチックになんか映像化してしまうので、うん、それってなんか果たして結果的にいいのか悪いのかっていう、
いやーむずいよね。なんかああいうのってやっぱ仕方ないですけど、マス受けしなきゃいけないじゃないですか、うん、やっぱエンタメに振るから、どうしても誇張が出たりとか、
うん、
ちょっと面白おかしくやったりとか、
あとどうしても成功パターンをそこまで見せないじゃないですか。いわゆるその成功して落ちるところまで 見せたがる傾向にはあるので、
まあね、うん、まあでもあれは結構ポジティブな、そのさっき言った WeWork とか Uber に比べたら、うんうんうん、本当に落ちていくところじゃなくて、この最初の盛り上がりとか、
うんうんうん、
で結果 Facebook は当時も今もすごい会社のままだし、
うんうんうん、
で僕の周りにもめちゃくちゃあれに影響された起業家も多いし、ね、実際僕もその影響されたし、
うんうんうん、
でなんかさ、このみんなが起業家がバーッと世代として多い波あるじゃないですか、うん、で当然経済サイクルもあって、リーマンショックがあった時にみんながわーって言って起業が増えたりとかなんかあるけど、うん、多分あの映画とかのあのタイミング、 自分と同じぐらいのやつがなんかザッカーバーグってやつがいてみたいなのも多分あったと思うし、
うんうんうん、
なんかねあれは僕はすごい良かったと思ってるんだよね本当に、うん、エコシステム作りに、
うん、
だから別にまあ中身はどうであれああいうポジティブに面白そうかっこいいなって思うものってあったらいいなって思うまた、
うん
うん、そうっすねもうそうかな、うん、まあなんかいろいろまあ半分エンタメと思って見る感じになると思うんですけど、
うん
うん、あのでもなんかああやってスタートアップをある意味身近なものにしたりだとかあのまあある意味ヒーロー化するアイドル化するみたいな、
うんうん、
いうのはなんか裾の広がってあのエコシステムにとってはよくわかんない遠くの存在よりもあの、うん、その方がいいこと多いかな
と
思いますかね、うんうんでまあ、何を映画化してほしいかってむずいんだけど、なんかでもパッと思ったのは、僕、はい、E-Boys が結構好きなんですよ。
ああ、ベンチマークですか。
ベンチマーク。だからまあ、起業家じゃないんだけど。
映画にならなそう。
美味しいね。
ひたすら会議室話してるみたいな。
もう VC これ以上増えてもしょうがないしな。
まあね。
いやでもなんかめちゃくちゃ面白いと思います。
うん、なんかそのベンチマークとかセコイアの誕生から、まあ、どういう苦難があって
今にあるかみたいな。確かに VC 側はあんまり描かれないですからね、
う
ん、
そうそうそうめちゃくちゃ多分売れないと思うけど、うん、対象マーケットはちっちゃすぎて
確かに
個人的にはそれはちょっと興味ある。
うん、なんか個人的に売れそうだなっていうかそのドラマがめちゃくちゃあったところで言うと多分ツイッターですよね。
まあ ね、 ね
あの初期のツイッターですね。
そうだね。
ジャックさんが戻ってくるまでの物語。
あともう一個思ったのはついこの前聞いたからってのもあるんだけど UI パスのストーリー超面白いなと思って、 あの起業家がなんだっけ東欧の方からスタートして、
うん、
なんか1日1ドル生活をしていてで10年間ぐらい多分ブートストラップしてそこから一気にガーって伸びてって今何十ビリオン、うん、何百ビリオンだと思うんですけど、なんかああいうストーリーもいいな。
そうだね、
なんかその、うん、ザ・アメリカのシリコンバレーど真ん中から来ましたもいいんだけど、
うん、
そうじゃないちょっとこう、うん、
ちょっとアウトサイダー
こんなとこからスタートアップ出てくるんだみたいな、
う
ん
う
ん、
確かに
そういうストーリーがちょっと今の時代的には欲しい。
いやそうなんだよね。なんかね僕さっきなんかサム・アルトマンとかでもう正直言っても有名人すぎるし、
うん、
なんかやっぱ Facebook っていうかまあソーシャルネットワークの良さってあ俺でもできるんだって思ったことだと思うね、うん、みんなが。
確かに。
でもうサム・アルトマンのストーリーって多分見たらもう全員諦めると思うしであの NVIDIA とか長いしまず
そう、ね、
その最初はすごいサクセスストーリーだけどサクセスまでに何25年30年みたいな感じだからそれはそれでおじさん向けするんだけどおじさんに向けるけど、うん、やっぱりなんかその自分でもできるんだっていうもので言うとさっきエメル君が言ったみたいなやつが良くて僕個人的にはショピファイ、
うんうーん
あートビーさん
のショピファイね。トビー、もうドイツ系カナダ人でカナダの会社でスノボで自分で会社自分のスノボショップのために UC サイト作るのがスタートみたいなのもいいなと思うし、あとはドアダッシュ、う
ん、あ
外国人で
トニーさん
あの中華系で、で別になんかテック系でもないし、
うん、
マカロン売り始めてみたいな、まあちょっとストーリー
か
ぶっちゃうけど、ね、なんかそういう、あ、俺、
自分でもできるんだってとかね、
そうそう、うん、自分でもできるんだ、外国人でも世界で勝負できるんだっていうものは、なんかあってもいいかなって気がする、
うん、
世界で勝負みたいなやつ。
うん、確かに。あと個人的には、もうこれ、ドキュメンタリー化一回されましたけど、ジェネラルマジック。超古い会社ですけど、
どう何の会社だっけ、それ。
そこはあの、いわゆるその、iPhone とAndroid をどっちも作った、うん、あの人たちが、うん、集まってたも、まあ、いわゆるApple のほぼスピンオフですけど、
うん、
あのテック企業で、まあ、あのすごい一瞬人気になってあの全然プロダクトうまく出せなくて失敗したんですけど、うん、そこからいわゆるスマートウォッチとかいわゆる iPhone の概念とかが結構生まれてきたんじゃないかって言われてるので、そこら辺は多分すごい皆さん興味持つかなと思うんですけど、
そういえばちょっと脱線するけどさっきのソーシャルインネットワークの続編が出るとおっしゃってたじゃないですか、
はい、
なんかそれに関連して言うとあのアンティソーシャルネットワークっていう最近ネットフリックス見て、あのついね先日アメリカから帰ってくる飛行機の中で見たんだけど、
うん、
あのこれ面白くてあのアメリカでトランプとかああいうのが出てきてる背景には4ちゃん
はい、
っていうなんか結構そういうあの掲示板的なコミュニティみたいなのがあるんだけど、
うん、
実はそれの元って2ちゃんらしいんですよね日本の、
うんうん、
そうだね。
っていう、なんかそのソーシャルネットワークが人々をつなげたかのように見られている面もあるんだけど、一方でそれがゆえに分断も生んでったみたいな、アンティソーシャルネットワークって名前の、ね、あのネットフリックスドキュメンタリーが結構面白かった。
なるほどね、いいですね。それちょっと見てみよう。はい。いや、ちょっと、
そうだね、
時間もあれなんで、あれです。
あれじゃない？パワーロー。
パワーローね、確かに。い
やいや、流す、あ、まあ、これ、
ドラマシリーズ。
ドラマですね、ドラマシリーズ。
ああ、確かに。いいね。それいいね。
VC の歴史をたどる。
ああ、でも VC はやっぱもう、なんかね、やっぱ起業家に憧れる世界がいいからな。
そうですよね。まあ、なんか、マスアピールは全くないのと、
そうだね。
あの、C 向け、やっぱ C 向けが受けがいいので、こういう時は。
そうなんだよな、C 向けがいいと思う。
そうでしょ。なんで、
じゃあ、まあ、パワーロー僕らが4時間ポッドキャストしましょう。
4時間ポッドキャストやりましょう。4
時間ポッドキャストするかないです。はい。じゃあ、そんな感じで、はい。ちょっと今回100回目に、なると思うんですけど、まあ、来週からも普段通り101回目をやっていきましょうというところで、はい。イベントに関しては、概要欄に貼っているので、応募、したい方はそこで、応募フォームをクリックしてくださいと。はい。じゃあ、そんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は、概要欄に載っている我々 Twitter アカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。